皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りいたします。
はい、それでは今日は私朝原まちづくり交流センターの二宮治が小田吹美さんをインタビューしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ小田さんまず自己紹介、まずお名前を教えていただけますか。
小田吹美と言います。
はい、小田さん普段のお仕事はどういったことをされてるんですかね。
今は訪問看護と、あとヘルパーさんも時々してます。
そして、週に1回木曜日にこの朝原まちづくり交流センターの方にも来ていただいて、交流会館の方で山里保健室なんかもやっていただいていると思います。このことについてはちょっと後でまた話を聞かせていただけたらと思います。お願いします。では、小田さんは結婚されて朝原の方に、移られたということだと思うんですが、もともとはどちらの方におられたんですか。
雄和の方です。
雄和の、はい、雄和いろいろありますが、雄和のどちらの。
だから雄和の友田っていうところで、雄和小学校です。
雄和小学校卒業されたんですね。
はい、
そう、ついでにお聞きすると雄和小学校で中学校は佐伯中。
あ、そうです。は
い、でそのまま佐伯高校に行かれた学校ですかね。
はいはい、
じゃあもうずっと高校卒業するまで。
そうです、地元で。
地元で、
はい、
ちなみに佐伯中学校とかも高校の時は何か夢中になっていたことはありますか。
バレーボールをしていました
女子バレーボールですね。
あ、そうです。
その時バレーボールって部員ってどのぐらい打っちゃったんですか。結構多かったんですか。
結構強かったから いましたよ。
はい、県大会とかに行っちゃったんですか。
はい、行ってました。
もしかしてアタックナンバーワンとか
私はセッターでした。
あ、セッターなんですね。もうそれは私の先輩ですね私も佐伯中学校の時にバレー部でセッターやってました。
男子はね、そこそこでしたが、女子は強かったです。は
い、その時の先生が、
なんか江藤先生というのがで、あと山下先生、
はい、山下先生ですよね。はい、私の時も女子バレーは山下先生非常に怖かったですよね。
はい、私らの時は怖くなかった。山下先生も全然サッカーのバレーのことは知らず、サッカーだったから全然バレー下手くそでした来て1年目だったから初めて。
それ初めて知った。
いやいや本当、だからね、後で聞いたらいろいろ厳しかったとか言うけど、逆に私らが先生にバレーを教えてました。
そうなんですか。
先生が聞いとったらどうしようい
いんじゃないですかへえ、ちなみにその時ってどのぐらいが部員は本当におったんですか。学年でいうと
10人ぐらいはおったんじゃないです
か。はあ、だからもう全部で30人とか
おったんじゃないかね。
へえ、はい、その時の佐伯中学校でクラスをもうそれなりにだけおったんですよ。
3クラス
で、向こうは昔はちょっと一クラスも多かったんでしょうかね。45人とか、
いやそんなにはいない、40人いたんか。
でも100人ちょいぐらいの。へえ、そうなんですね。佐伯高校でもバレ
ー、そこはしたけどそんなに強いバレーでもなかったし、でも3年間続けました。
せっかく雄和ということなので、はい、私もちょっとあんまり雄和の方にこのラジオでインタビューしたことがないので、雄和小学校の頃のこととかもお聞きしたいんですけど、友田は普段雄和小学校の頃ってどんな遊びをされよっちゃったんですか。
いや1年生の時なんかは寒風摩擦っていうの、みんな朝礼で服脱いで裸で寒風摩擦を1年生みんなの前でしたの。
そうですよね、
今考えたらいけんよね
ね、男も女も一緒になってパンツ一丁でね、
そう そうよ。
そう。
だけどまあ風邪はひかんかとかしてね。そう。それとかあのイチョウの木。
はい。
あれがすっごい大きかった気がするけど、今なんかえらいちっちゃくなった見えるね。
いやでもあれはね、うん、もう夕和小学校のシンボルみたいな感じですよね。
それで私が入った時はまだ木造校舎だったよね、あの頃入学した頃。
へえ。
何年生、高学年の頃になって建て替わったのかな。
あ、はい、そうなんですか。
そうです。だからプールなんかなかった、川で遊んで、川で水泳教室でした、
うん。ゆうわの水泳教室で泳ぐ川ってどの辺なんですか。
あの学校の前の、
あの川、あの前の、
うん、あの学校に行って、
なんかちょっと泳ぐにしてはちょっとうっそうとしたような感じがしたんですけど、昔はじゃあそれなりに、
そう、ね、もっと広かったよね。あ、こうなんかあの災害があって、うん、ちょっとこう道を広げたりはこうしたっけ、うん、狭いかもしれないけど、
うん、
昔はもっと広かった。
あ、そうなんですよ、うん、結構ユーアの子たちも昔は川で泳いだりはしよったんですね。
だから津田小学校のプールができて、うん、で確かユーア小学校のプールができたんじゃないかね。だけどなんか津田小学校、うわいいなみたいな感じだったけど。
へえ。じゃあ、 まあ川でいうと他にユーアでは泳ぐところって大体どの辺だったりしてますか。まあ、だから
それぞれのなんか吊り橋の下とかね、岩組っていうとか吊り橋の下とか、私らのところはこの中国電力 の、 あのなんか水がビャーっと出るところ、川なり口とか言うて
泳ぎよ。あそこね、はい、下友田の方で、うんうん、尾瀬川の方からの、あ、それからの水を引っ張る、そうそうそう、久島が引っ張るところの、そ、出るところ、
そうそうそう、あこら辺で泳
ぐ。はあ。
でその先が渡瀬ダム、ね、
はいはいはいはい。そうそう、あ、そうなんですか。そうそうそう、なんか危なそうだけど、
今考えたら陽気よって、子供だけでね自転車乗ってね、そのね、もう水着着て、うん、で、あの何、あの浮き輪を膨らまして、うんうんうん、それをもうね、
はいはい、
お腹に巻いて、
どんどん結構な水流でバーって流れてくるんです
か。あ、そこじゃ応用がんかったけど、こっちのこっち側
で、あ、はい、下の方で、
はいはい、いうか下流
か、あ、
下流で、
うん、あ、そうなんですか。
そうそう、面白かったけどね。
それはちょっとなんか夕和小学校の頃の昔のことってなんかちょっと新鮮ですね。私小学校ね、朝原小学校の話はいろいろと聞いたけど、
あのね、飼育当番があった。
ああ、まあね、昔ありますね。そうそう
そう、ウサギとか、
うんうんうん、
鶏とか売って、それを夏休みの当番で掃除しに行ったり、
うん、
ナッパ切って餌やったりとかしてました。
あ、
そうね、わざわざ学校に行きよったもん
ね。
遠いかったっけ、歩いて子供で40分ぐらいかかるよったんで、7時過ぎには家出よったね。
あ、すごい、
うん、
へえ、
うん、そうそう、面白かったです。今なんかえらい少ないんでしょ。
そうですね、で、うん、小学校も少なくなったんでしょうね。そうそう、
で、まあ、50周年かな、輝き子どもたちの瞳っていうのを、
うん、
私らが6年生の時だったかな、なんかその記念碑を建てちゃって、
うん、
そこに名前が彫ってある、あの卒業生、
はい、
こちらの卒業
生、旧姓で、
はい、
旧姓何でしたっ
け。三田です。
三田吹見で、
はい、3つの田んぼ、はい、それが小さい田んぼになりました。
合わさって小さくなったんですかね。あ、それではですね、ちょっとまあ夕和小学校の頃の話はもっと聞きたいんですけど、まあ、今看護師であられるじゃないですか。まあ、三域高校から、看護学校に通われたんですかね。
はい、だからそれは呉の方に学校いたから寮生活で、はい、はい、過ごしました。
ちなみに看護の道選んだなんか思いとかあったんですか。
特にただ資格を取って、なんか自立して仕事がしたかったです。それくらいです。
はい、早めに一人暮らしをしたいとかそういうのもあったりしたんですか。
一人暮らしとかは思わなかったけど、まあ、とにかく資格をきちんと取りたいっていうね、
あ、そうなんですね。はい、はい、看護学校時代とかってこう思い出あります。
寮生活で、
はい、
これまた厳しかったよね。
はあ、ルールが
変えられないけんとか、
うん、
お風呂入るときは失礼しますとか言って入って、お風呂出るときはお先に失礼しますとか入って、古いなんか、はい、寮でした。
はあ、
で4人部屋、
あ、4人が1人1部屋で、
そう、
はいはい、
すっ ごい厳しかったです。
へ、
先輩が天候ですとか言って9時頃
終わってくる、
おやすみなさいとか言って、女ばっかりじゃん。はい、
でもそれを経験されて今の小田さんがあるんですよね。
まあやっぱり何、協調性がないと難しいよね。まあ辞めた子もおるし、出て行った子もおるし、だって20、30人ぐらいしかおらん、もういなかったぐらいでも一クラス違うん
ですよ。でもその看護学校を卒業されて病院勤務に、
そう
やっぱり呉の方だったんですか。
はい、そうです。
でずっと呉だったわけではないんです、
ね、3年間はいないといけないっていう、なんかお礼奉公じゃない、別にお金借り取ったわけじゃないけど、一応3年間はなんか暗黙の了解みたいな感じで行った方が、そこでなんか修行した方がいいよみたいな、まあ、自分もそうですし、と思っていて、それからまあこう地元へ帰ってきました。はい、
ああ地元は、
JA ね、
今の広島総合病院の方に、広島総合病院もやっぱり長かったりしたんですか。
それはね、2年ぐらいで辞めて、それからもう子育て、結婚したから子育てで15年ほど家におりました。
その結婚されたタイミングで、まあ、
そう
ちょっとして朝原に移られたということですよね。
はい、小田の方に帰った、同居しました。そこから同居生活が始まりました。
ちなみにその頃っていうのが何年頃、朝原に来たのが
平成、まあ、4年か5年ぐらいね。
じゃあちょうどこの朝原まちづくり交流センターが、この建物が建て替わるちょっと前ぐらいで、
多分建て替わっとったんだと思います。
この建物が平成5年に建て替えられたので、
それぐらい
なんか、こちらの方の、センターの、まあ、昔市民センターというか公民館ですね、印象っていうのは、
まあ、新しかったから、なんか、私も子育てで、その若いお母さんたちと何かしようっていうので、パン作りしようとか言って、
はい、
ね、ここの、まあ、寺前さんっていう館長さんが、そのパンの材料、道具作る、そういうの全部揃えてもらって、でみんなで集まって作ったりした覚えがあります。
楽しかったですか。
はい、
それはせっかく今ね、週に1回このセンターに来てるんで、またちょっと復活したいですね。
習いに来る人がいるんでしょうか。
その頃の朝原の印象ってどうでした、地区とすれば。
まあなんかこじんまりとして、まあ、みんなが団結する感じはありましたよね。
へえ、
ね、
でも優和におった時は朝原の印象
全然
ない。
だってこんな家が、今の小田の家のとこなんかも、どこにあるみたいな家が、
はい、
朝原の小学校とかはメインはなんとなく知っとったけど、でも全然、だからね、まあ親もね、結婚するときは言いましたよ、その奥に引っ込まんでメインじゃないっていう。
まあね、そうなりますよね。でも住んでみると、
まあ今はね、はい、ちょっと遠いけど住めば都でしょうか。
一致団結するみたいな感覚っていうのは何かあったんですか。
ま
あ、
人数少ないから、で保育園のなんか年末というか、あれ子供の出し物があるね、あの時に親も出し物してるといけないね。そう、
子供の発表会ってやつですよね。
そうそう、発表会で親もその中で発表せんといけないね。それでよく劇するのに、みんなでちょっと夕方集まってやったりとか、手品をしたりとか。
それはお父さんも。
いや、お母さん。
お母さんが、
この頃お母さんみんな仕事、一応、農業という形で仕事して、なんかそれで保育園行ってました、子供。
へえ、そうなんですね。その時の子供たちの、こう、同じ学年の人数とかって言ったら、まあ、お子さん何人かおられるんかもしれんけど、やっぱり少ない人数だったり
するんですか。そうですね、一番下の子なんか本当に4人とか5人しかいなくて、だからもう本当閑散としてたけど、その学年だけじゃなくて下の子も入ってくるんで、それでまあね、ちょっと潤っとったけど、亡くなったりしましたけどね、保育園。
今はね、 え、でもそんな寺前さん、先月は寺前さんにこうインタビューしたんですけど、うんうんうん、ちょうどこの館の建て替えの時で、うん、あの本郷会館が、うんうんうん、だって公民館の機能を本郷会館に移すということで、ちょっと保育園の人といろいろコラボした事業が結構楽しかったって言ってましたけどね、
うん、それは多分まだ産んでなかったか、生まれてすぐだからまだ入れてなかったね、うんうんうんうん、3歳ぐらいから入れたから、うんうん、
はい、まあ小田さんといえばこちらの朝原まちづくり交流センターでもあのクラブ活動を一生懸命頑張っておられると思うんですけど、今あのお茶のクラブを、頑張っておられると思います。それはそれについて教えていただきたいんですが、
上田総合流の茶道部を、子どもが小学校、こっちは上田総合水があるというので、まあ、結構あの盛んに子どもたちがやっていたのを見て、私も、まあ、あの子育て中で家にいたんで、まあ、一緒に習おうかなっていうので、うん、あの頃、うん、水曜日のお昼に会って、まあ、あのここの高齢の方ばっかりだったんだけど、それに混じってずっとしたんで、はいはい、もうだいぶなりますけど、
うん、
全然ダメですねお手前は全然ダメなんだけど、まあ、あのそのクラブに所属はずっとしてます、うんうん、で、初めの時は沢本先生から、はい、今は藤本先生に、
はい
はい、変わって、これは小学校も多かったんで、人数が卒業式の前に卒業茶会とかいうのがあって、はい、あの和風堂に招待されて子どもたちと一緒に行って、あの中の水屋の方をね、
はい、
させてもらったりしました、はい、
そうですね、はい、これもこの春にインタビューした乾さんが、それの思い出をすごく語っておられましたね、やっぱりあの朝原といえばみたいなところがありますかね、はい、お茶は。
そうです。それであとあのそう上田倉庫のお祭り、
はい、
倉庫祭も10月に大体あるので、
はい、
そこでまあ小学校の子はお茶をね、
はい、
立てたのを出したりとか、うんうん、まあ、そういうのもあったりしたので、
うん、
まあ本当に朝原小学校といえば、ね、上田倉庫のお茶っていうのがあって、うんうん、であのそうそう、絵本みたいなのを作ったんですよね。
ああ、そうですね、はい、そうかさ、
そうそうそうそう。でそれは初め一生懸命親が一生懸命なんかいろいろ絵も描いたり頑張ってやったんだけど、
うん、
まああのプロの人も来て、
うん、
その人がきちんと、
うん、
あの仕上げてる
け
ど、はい、まあ、でもまあ親がみんな集まったり先生が集まったりしていろいろ検討して作りました。
へえ、すごいですよね、はい、あの冊子もですね、
うん、そうね、はい、
そうですね、上田倉庫追母祭は本当に、うん、はい、なかなか最近小学生が来れてないの で、
ね、はい、
また来てもらえるようなきっかけがあるといいかもしれませんね。
で、あそこにあのお茶の時はいつもあの水を取りに行くんですけど、
はい、
まあ、雨が降ったらなんかいっぱい水なんだけど、雨がなかったらもうずっと待って水がたまるの、
はい、
たりとか、あとあそこにノートがあって、みんななんか書いとったよね、
うん、そうですね、
感想があれをなんかどうにか発信したらどうでしょうと思
って。確かにそうですね、
はい、
うんうん、その部分も、ちょっとセンターで話していきましょう、うんうん、
はい、
あ、そうだ、一緒にやっていきましょうね。
いやいや、まあ、はい、わかりました。はい、
はい、じゃ あのそろそろ本題のですね
何
今こちらの方のセンターに、週に1回木曜日ですかね、はいはい、あの1日センターの方に来ていただいてますけど、今実際に、小田さんがして今していただいてることっていうのをちょっと自分で、
だいたい木曜日の、
うん、
まあ、センターに来ては午前中はね、ここでいろいろイベントがあったらそれに参加したりとか、
うん、
まあ、今始めたことは民生委員さんと一緒に、
うん、
あの緊急連絡表みたいなのを、
うん、
まあ、あの朝原ちゃんと整備されてないということで一緒に回って、まあ、今まではその連絡表みたいなを冷蔵庫に入れとく筒を、
うん、
本当はなんか市の方からいろいろ言われて保険事業みたいなんで一緒にやらないといけんかったのが、朝原はまあただ連絡表みたいな玄関先に貼るとか、
うん、
なんかただ電話の横に貼るだけだったけど、それだけじゃ、まあ、ちょっとね、今から緊急で何かあった時情報が不足してるんじゃないかっていうので、
うん、
民生委員さんと一緒にその緊急連絡表を一緒に、
うん、
歩いてちょっと定着させていこうかっていう話で、今日は3件行きました。
はい、はい、
であと午後からは まあ、今までやってたあの、ね、血圧測定を2時か1時半ぐらいから、
うん、
まあ、今日なんかも11人か、
はい
はい、血圧測ったりして、はい、まあ、喋って帰ってきました、はい、
その、まあ、筒の件についてはですね、こうちょっとあの、はい、今もあの佐伯師匠とかとも話をしながら、うん、ちょっとやっぱりできたらいいねって店員さんと一緒になって動いてるんですけど、あの反応とすればどんな感じですか。
まあ、今突然言ってもね、何みたいな感じだから、今まであのその緊急冷却器を家の中に貼ってるよっていう民生委員さんが今まで言ってる人を対象にして今ちょっとずつ確認で、
うん、
うん、民生委員さんもあれから何年も経ってあの整備されてないっていうので、うん、一回もうそういうのをやっている人、家の中に貼ってる、うん、その、うん、だけを言って、今日も玄関先にそれが貼ってあったから、
うん、
なんかちょっと個人情報がいっぱい書いてある、はい、連絡先とかね、はい、娘さん、はい、まあ、それはもうなしにしてこの筒にしましょう言ったら、皆さん受け入れは良かったですね。緊急の時はこれでお願いしますっていう、うんうん、
それはあのこのラジオを聞いている方が、うん、まあ、おられたらですね、
はいはい、
ちょっとその辺を意識していただけたらなと思いますんで、うん、で、まあ、もう一つ出ていた、山里保健室は、うんうん、
はい、
これ実は小田さんがこちらにこう仕事として来ていただく前からされてましたよね、
はいは
い
は
い、こういつ頃からされてたんでしたっけ。
まあ、ちょうど1年前ぐらいに、
はい、
同居しているお母さんが、まあ、ちょっと高齢になって介護が必要になったんで、
はい、
それまでフルで仕事をしてたのをもう週3日とかに減らして、
うん、
でお母さんを見る、
うん、
で3日ぐらいは仕事行って、あと2日はお姉さんが来るみたいな感じで、2人でまあ交代でしてたけど、
はい、
この家にいる2日の間が、
はい、
なんかお母さんも元気になったりしてちょっと暇になったんで、お母さんに、はい、昼にちょっと出てきてもいいとか言うんで始めたのがきっかけです。
はあ、
そう、
それあの前からそんなんしたらいいなみたいな思いがあったんですか。
はいはい、だから地域でどっちみちいずれ年取ったら、まあ、地域に帰ってなんかしたいなっていうのはずっとあったんで、
うん
うん、それでまあ始めていました、うん、はい、
今実際されてるの具体で言うと、うん、あのどういった内容をされてるんでしたっけ。
あ、まあ、血圧下がったり、あの何、低栄養を予防しようということで10品目を食べようとかって言って、はい、その10品目の、ね、表を配ってみたり、
はい、
今だったらまあ、ね、あの司書に行って保健師さんに相談したら熱中症のなんか、
うん、
こんなパンフレットもらったから、
うん、
それでいろいろチェックしてみたら、
うん、
結構皆さん高齢なんだけど寝るときはちゃんと頭の水を置いとるとか、
はい、
うん、なんか結構ちゃんとやっとっちゃったんだけど、
はい、
やっぱり部屋に温度計とか湿度計がないっていう人が結構多かったんで、
はい、
それを今度まあ朝原の福祉用具の方でなんかちょっと用意できんかねっていうので、はい、今ちょっとずつ動いています。
だから交流会館の方で、はい、その温度計湿度計、
うんうん、
その辺なんかをちょっと売ることができたらいいかなっていうのは今準備中いうことですかね。
ちょっとした福祉用具を、
はい、
その前は、何ペットボトルの蓋を開ける、
うん、
ちょっと器具とか、
うん、
そんなんでも結構皆さん喜んで、
うん、
はい、使ってもらったりしたんで、うん、そういうちょっとした生活の工夫ができたら、まあ、高齢の人でも長く一人暮らしが朝原におれる、
うん、そうですよね。
なるべく、はい、一人で元気で過ごしてほしいという、
そうですよね、
それをサポートしたいと思います。
本当にその部分は朝原も、まあ、昨年度作った朝原ビジョンでもね、健康ウェルビーイングというテーマの中で上がっとる一つ、
はい、
100歳まで元気に歩こうだったかな、
うん、まあね、うんうん、そうそうそう、
それに通じる部分があるということですよね。本当にどういうふうにこれを進めていいかわからないなみたいなのこっちの方も悩みがあった中で、うん、小田さんがそうやって積極的に動いていただけるのでこちらとすればすごくありがたい、
うん、まあ、でもまだまだまだちょっと動き始めたばかりで、
はい、
なんかできてこうやって話するんだけど何もしないので非常に心苦しいんですけど、
まだスタートなのでみんなにこう協力をしていただきながらいう部分もありますよね、
はい
はい、でただやっぱりね今まで、まあ、その動きは実際にこの、まあ、コミュニティであれ NPO であれちょっと弱かったところがあったのですけど、今回防災の方でもちょっと、安心安全の防災安心安全チームの方に小田さんも加わっていただいて、
はい、
っぱりここが避難所になった時とかもいろんな不安を抱えておられる方がおられた時のそんなサポートの部分もですね、
はい、防災はまあなんか必要だと思いますね、はい、
ですね、まあ、こう逃げるにしてもなかなかそのタイミングも難しい面もありますから、これもこれからちょっと一緒にみんなと考えていくっていうことが必要なんでしょうね、はい、まあこれからもですね、はい、いろんな小田さんのこういろんなスキルだけじゃなくていろんな朝原の中でつながってきたこう関係ですよね、いろいろ知っておられると思うので、はい、その面を最大限に、はい、引き出していただいて、
はい、分かり
ました、はい、でごめんなさい、最後にですね、はいはい、朝原はこう朝原ビジョンの中であなたは朝原何したいっていうふうに投げかけの言葉があるんですよね。
そんな聞いてないけどちょっと、
はい、で最後にこのラジオで投げかけをしますので、ちょっと、まあ、思いついたところで、それで朝原ビジョンではあなたは何だっけ朝原ビジョンではあなたは朝原で何したいという問いかけがあるんですね、そのこのラジオでもですね最後にその問いかけをすることになってますので、ちょっと今から問いかけしますね、
はい
はい、あなたは朝原で何したい、
うん、暮らしのそばにいる看護師さんを目指します。
いいですねまさに今までされてきたことと、私たちこうねNPO としても小田さんにこっち来ていただくのがそれになると思うので、今日は長い時間、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今後もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
朝原未来探し、来月の放送は9月5日木曜日午前11時30分から、再放送は9月7日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りしました。